Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース1726回、8月24日です。皆さん万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは久しぶりに頭からいませんね仕事中です。まだ帰れないというねメールが7時前ぐらいに来てたかな。ということで久しぶりに私一人でスタートですよ。あ、お散歩さん、やちさん、こんばんは。はい、台風20号、島根はねとりあえず大きな被害は出てないと思います。出雲もね夜中に雨風降ったり吹いたりするのかなと思ってたんだけどなんか拍子抜けでいつの間にか警報解除とかってね出てきてね、おいおいって思ったんですけどもね。朝はちょっと風が残ってましたけどね、今はもう風もほとんどない状態。台風一過で今日は日中の予想最高気温が27度でしたけどね、暑かったですよ。皆さんとこいかがだったでしょうかね。まあ夜中の台風だったんで明るくなってからねいろんなとこ被害が出てたみたいだけど、彦根城もなんか壁が剥がれた、白壁がなんか被害受けてたみたいですよね。お散歩さんのとこも結構風が吹いたのかなって気がしますけども。けいちゃんこんばんは、イクラムさんこんばんは。はい、北海道は台風がよけて、あ、けいちゃんの頭の上を通るよって言いましたけど、頭の上はどうも通らないみたいですけども、熱帯低気圧に変わった台風20号と未だ台風のままでいる19号、まあ、このあと熱帯低気圧にでも変わるようですけどもね、これのダブルパンチで北海道大雨らしいですよこの後、はい、まあ、20号、結構ニュースではね屋根が飛んだとかいろいろニュース上がってきてましたけども、皆様のところの被害がなければいいですけどもね。お散歩さん、昨年被害を受けて今は修繕中のはず、6月頃から足場が組んであります。今は、あ、そっか、お散歩さん今名古屋だもんな。彦根ではないので昨夜の状況はわからないけど、なんか彦根城白壁が剥がれたとか崩れた剥がれたっていう NHK のニュースがありましたけどね。けいちゃん、函館グレイ野外ケロ野外フェス、あ、それいつ中止っぽいのかな、もしかしたら。グレーも台風には勝てないか。あ、土日 やばい土日。けいちゃんチケット取ってたんだっけ。確かなんかそんな気がするな。散歩さん昨年剥がれたところからさらに落ちたのかな。昨年がどの辺だったのかわかんないですけどね。NHK のお昼のニュースでも言ってましたよ。キリちゃんやばい。やばいね。まあ、中止なら払い戻しはあるんでしょうけど。やり直しなのかな、日にち改めて。でも野外コンサートだとなかなか日程を変更してっていうのが難しいのかな。あれはどうなることやら。それこそホームページとにらめっこですね。やるのかやらないのか。土日開催でケイちゃん土日とも行くつもりなのかな。どっちか片っぽでも見れるといいでしょうけどね。はい、で今台風20号の残骸、熱帯低気圧ですけども、秋田県沖にいるんかな。994ヘクトパスカル。今日夕方から夜にかけて北海道、東北北部大雨に警戒ということだそうですね。今降るとごめんなさい、あくしゃみが出た日曜日はもしかしたら手甘いかな開催されることを祈っときましょうかね。はい、ま、今日はね27度まで天気上がりま、天気じゃない、気温が上がりましたけど、明日はねまた雨が降るんですよね。いつもこれが台風の残していったお土産なのかどうかちょっと分かりませんけどね。来週はちょっと気温が下がる、一応今のところは予報になってます。下がると言ってもな、32度33度とかですからね。なんか32度33度っていう数字見るとなんか涼しく思えるのは頭がおかしくなったんでしょうかね熱でやられたかなお散歩さん昨年剥がれたのは天守の入り口。天守が違うよ入り口のところの壁だけど、今回はなんとかなんとかとなんとかなんとかなんだね天平櫓と多元櫓かな。昨年の時に予算がと言っていて、やっと工事が始まったところなのに大変だ。そうですね、修理の最中にまた被害が広がってたらまた予算膨らんじゃいますよね。昨年の時も正門の階段のところで倒木があって使えなくなってたけど、今回もあったみたい。多聞櫓、天秤櫓、あ、多聞櫓ね。被害に遭われた方にねお見舞いを申し上げたいと思いますけども、リスナーさんのとこは被害ないですよね。 LINE 上でも風が強かったというのはちらっと見ましたが、被害があったという書き込みはなかったんで多分大丈夫かなと思いますけどもね。はい、まあ、まだ台風の残骸がねうろうろしてますんで気は抜けないって感じですけどもね。はい、それでは好きちゃんいませんが、私一人喋りで本編の方行ってみたいと思いますよ。 スキちゃんがお休みなので私がリンクを貼ったりバタバタするのでちょっと手間取りますがご了承いただきたいと思います。はい、終わったかな。ケイちゃん JR 運休しているから行けない人多そう。ああ、昨日は関西の方早々に運休にしてしまったみたいですけど今度は北海道の方も運休になっちゃうと大変ですよね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。あ、ジミちゃんこんばんは。アップルのクック CEO ジョブズ氏との仕事を振り返る、そして後継者候補はという記事が上がってました。これはブルームバーグがティム・クックさんにインタビューしたようですね。でそこの中でジョブズ氏との仕事を次のように語っていますと。彼との仕事はまるで心が解放されたようでした。大きな事業の話をした時スティーブが共感していれば彼はただ一言 OK というだけです。すると本当に実現できるのです。私は幾重もの手続きやお役所仕事に慣れきっていたので企業がこんな風に動くことができたのは大きな啓示のようなものでした。アップルは何よりも違っていたんです、だそうですよ。クックさんにはジョブズさんは OK で済ませちゃってたみたいですねでこのインタビューの中で次の CEO クックさんの次ですよね、この話も出したようですけども、まあクックさんこの人っていうのはねさすがに言わなかったそうですが、ただアップルの取締役会の執行役員の引き継ぎが議題になっているらしいですね。具体的な候補は特定していないと。でここからはブルームバーグの記事、クックさんが話したわけではないですけどもね、まあ、次期 CEO としてジェフ・ウィリアムズ、それからフィリップ・シラーさん、あとエディ・キュー、それからクレイグ・フィデリギさんあとダン・リッキオさん、ボブ・マンス・フィールドさん、そしてジョナサン・アイブさん、まあどの人がなってもおかしくないような名前をブルームバーグさん挙げてるみたいですけどもね、まあ、クックさんも CEO になってもう7年経つんですね。ってことはジョブズさん亡くなってから7年ということですけども、もうそんなに経っちゃったんだってね思うんですけどもね、まあクックさん57歳ということなんでね、そろそろは次の新しいリーダーが出てくるのかなって感じですね。ジミちゃん飛ばした、何を飛ばした、散歩さん良きに計らえって感じかな。まあそうなんでしょうねさあ次の CEO は誰になるのか。まあ前回ジョブズさんの時は亡くなってから、あ亡くなる前にもう変わってたんか、そうですよね、まあ、クックさんもそのうち次の後継者って話を出すのかもしれませんね。それでは次の記事の URL を貼っときますよ。 それでは次の記事です、こちらはどちらの記事だ。アップルウォッチニュースの方にあった記事ですね。アップルウォッチの国立公園チャレンジ、今年は9月1日に実施50分のワークアウトに挑戦しようという記事が上がってました。アップルウォッチユーザーにはおなじみのアクティビティの限定チャレンジ、今年1月には金河新年チャレンジ、2月には心臓月間チャレンジ、3月には国際女性デーチャレンジ、4月にはアースデーチャレンジと、立て続けに来ましたが、この4月以降久しぶりの限定チャレンジが9月1日に開催されるということはそうですね。今回開催される限定チャレンジは国立公園チャレンジ、昨年は7月15日に開催されましたが、今年は9月1日ということだそうですね。今年の国立公園チャレンジも米国のアップルストアで本日8月24日から31日の期間で開催されているキャンペーンの一部として開催されますと。でこのキャンペーン自体は、アメリカ国内だけなんですけどね、米国のアップルストアでアップルペイを利用して買い物すると1ドルが国立公園財団に寄付をするというのがこのキャンペーンなんですけども、その中で今年は9月1日に50分以上のウォーキング、ランニングまたは車椅子ワークアウトを行う記念バッジがもらえますと。昨年は、3.5 マイル 5.6 キロという距離で、ウォーキングとかランニングとかすることでバッジがもらえたんですけども、今年は50分以上という時間でもらえるそうです。これ、アメリカじゃなくても日本国内でも参加はすることができます。別に国立公園行かなくてもできますんでね、9月1日にはぜひ50分間ウォーキングもしくはランニング、あとまあ車椅子でも OK ですけどもね、チャレンジしてはいかがでしょうか。記念バッジ、それから iMessage で使えるスタンプ、こちらをもらうことができますよということですね。サンボさん、ジョブズの時には引き継ぎの時間が十分あったからよかったし、同じように世代交代は万全の準備をしてからということなんでしょうね。そうですよね、はい、それでは次の記事ですよと。ほらちょっと待ってくださいよ、これを貼り付けると。貼り付いた、貼り付きましたね。はい、それでは次の記事です、こちらギズモードジャパンにあった記事です。 iPhone の画面交換サービス、サードパーティー系ストアでも公式サポートが拡大されるかもという記事が上がってました。アップルのセキュリティが向上する一方で、その修理は年々難しくなっています。そんな中、925Mac は海外の認定サービスプロバイダーのシンプリーマックにて、iPhone は公式な画面修理サービスの対象店舗が拡大されると報じているということはそうですね。この iPhone の画面交換サービス、正式に提供するには特別な装置が必要だそうですね。 これはタッチ ID やフェイス ID といったセキュリティ機能に起因するものです。そして Apple はこの装置を外部に自由に貸し出していませんでしたと、まあ、今まではね。でこれが当初の報道によれば Apple は全米30店舗のシンプリーマックにて修理装置を提供。これによりシンプリーマックは Apple 直営店と同価格にて公式修理サービスを提供し、その代わりに非公式な修理を取りやめることが報じられたという記事なんですが、925Mac さんその後記事を更新して、このシンプリーマックの記事に誤りがあると指摘していると。自分で書いた記事を自分で指摘するってどういうことだよって感じですけどね。これはもしかしたら勇み足のニュースだったのか、なんか読んでるとそんな感じがするな。私はタイトルだけで並べてたんですけども、どうもこれは勇み足のような感じですね。それにこれアメリカの話だから日本でこれがすぐに展開されるかっていうとそんなわけでもなさそうですよね。なのでやっぱり正規サービスプロバイダーに持っていって直してもらったのが一番いいんでしょうね。まあタッチ ID、フェイス ID が入ってるとなかなか簡単に交換というわけにはいかないんでしょうね。というわけでさっきのニュースは皆さん忘れてください。それでは次の記事ですよと、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね、はい、URL 上がりましたね。気になる気になるさんの記事です。日本でも間もなく Apple が欧州各国で iMac Pro の整備済み品を販売開始という記事が上がってました。アップルがイギリスやフランス、ドイツなど欧州各国の公式オンラインストアで iMac Pro の整備済み品の販売を開始しましたということですね。ちなみに北米のオンラインストアでは今年の5月から iMac Pro の整備済み品販売が開始されていますと。で現時点で日本のオンラインストアではまだ販売は始まっていませんが、日本での販売も近いのではないかということのようですが、高いから私は手は出ませんね。まあ、MacBook Pro があるから iMac Pro はいらないよって感じですかね。ジミちゃん少し電波がくるくる気味。うちの電波が、うちの電波がというか音声がキルキルしてる？もしかして今日はスキちゃんがいないから自分の音声のフィードバックがないのでわからないんですけど、もしおかしいようでしたらご指摘くださいね。ジミちゃんこっちの問題かな？わかんない。一応今んとここっちで電波不足という表示は出てないから大丈夫だと思いますけども、ケイちゃん大丈夫って言ってくれてますね。多分大丈夫かなと思います。はい、それでは次の記事ですよと、こちらも気になる気になるさんの方に記事ですね。はい、気になる気になるさんの方の記事です。 NTT ドコモ9月1日よりオンラインショップでの契約事務手数料を全て無料化という記事が上がってました。本日 NTT ドコモが公式オンラインショップであるドコモオンラインショップにて9月1日午前10時より事務手数料すべてのオーダーにおいて無料化することを発表しましたと。 現在は機種変更の事務手数料のみ無料となっていまして、新規 MNP は3000円、契約変更は2000円の事務手数料が必要だったんですけども、9月1日以降は全てのオーダーについて無料化するということだそうですね。またオンラインショップ限定特典として、9月1日午前10時から11月30日までの期間限定で、対象機種の購入で5184円を還元するキャンペーンも実施されますと。キャンペーンの対象機種は iPhone8 以降の iPhone と2017冬モデル以降の Android 搭載スマホ、ただしドコモウィズは除くとなっていますということだそうですよ。ドコモユーザーの皆さん、手数料無料、まあ、ただ契約変更とか新規 MNP だからそんなに恩恵を受けるサービスではないかもしれませんけどもね、はい、そしてもう一つ NTT ドコモ絡みのニュースが上がってましたので、こちらを紹介したいと思いますが、こちらは、携帯ウォッチさんの URL だな、これ携帯ウォッチの記事ですね。携帯ウォッチにあった記事です。ドコモウィズの対象端末に iPhone6S が追加という記事が上がってました。 NTT ドコモは対象端末の購入で毎月の利用料が1500円安くなる料金プラン、ドコモウィズの対象端末に iPhone6S32GB モデルを追加し、9月1日から提供を開始します。一括での本体代金は、税別39,600円。なおドコモオンラインショップでは予約受付を開始していますということで、格安スマホを潰しにかかってんのかな。はい、この現在ドコモウィズテレビの CM はもう最近やってないですよね。毎月利用料が1500円安くなる料金プランですけども、現在まで7機種の対象端末がありましたけども、これに今回 iPhone6S が仲間入りすると。 iPhone シリーズは初ということはそうですね。 6S は Apple が2015年に発売したスマートフォン、ボディカラーはスペースグレー、シルバー、ゴールド、ローズゴールドのがそれぞれ用意されていますということで、今から 6S、 まあ安く手に入るからな、買う人はいるんだろうけどなって感じはしますけどね。私は手を出さないな。それでは次の記事ですよと。ああしまった。まあいいや、ツイッターへのリンクをつけるの忘れちゃった。はい、それでは次の記事はこちら、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。iPhone、iPad から Google マップアプリに動画を追加可能にという記事が上がってました。 Google が iPhone、iPad、iMessage 用地図アプリ Google マップに動画の追加が可能になったと発表しました。2017年9月から Android 端末からの動画投稿は可能でしたが、今回 iPhone、iPad からも投稿できるようになりましたということですね。やり方としては Google マップで場所を検索するか、地図上で場所をまずタップしますと。 そして画面下に表示される場所の名前か住所をタップして詳細情報を表示させます。下にスクロールして写真や動画を追加をタップ、カメラロールから動画を選択し投稿をタップすれば完了ですと。アップロードできるのは動画の冒頭30秒間までで、投稿後 Google の審査を受けて承認されると公開されますと。で、今回これ追加できるのはお店や公園などの場所のみで、ただの住所や座標は追加することはできませんということですので、皆さんの家の中を動画で撮ってこれを投稿しても多分 Google さんは承認してくれないということみたいですね。 Google マップに、まあ、動画はあれだけど写真もアップしたことないな。360度カメラで撮って、あ、でもお店とか公園、なんでお店や公園などなんだろう、などが何を含むのかがよくわかんないな。ということで、まあお暇な方動画をアップロードしてみてはいかがでしょうか。けいちゃん、あ、のらちゃんこんばんは。けいちゃん新しいものが好きだもんね。あ、誰、僕まあ古いものよりも新しいものが好きだな。サンポさん 6S はちょっと微妙かな、せめて7でも。オーディオ端子が残っていることは、あ、残っていることには価値があるかも。あ、 3.5mm ジャックね。そうか、 3.5mm が残ってる最後のモデルになるわけか。江口さんこんばんは。シャワー浴びてたら始まってた。始めてるよケイちゃんなんだダメかって。ケイちゃん絶対アップせんだろうまあ僕もアップしないけど家の中ははい、それでは次の記事ですよと。こちらはAV ウォッチの記事ですね。 URL を上げときます、はい、AV ウォッチにあった記事です。ビッグカメラ .com で購入商品の24時間コンビニ受け取りが可能にという記事が上がってました。ビッグカメラの通販サイトビッグカメラ .com は8月22日から購入した商品を全国のコンビニエンスストアで受け取れるサービスを開始しました。すべての商品がサービス対象ではなく、カメラやオーディオ、スマートフォンなどのアクセサリーや消耗品、医薬品、コンタクトレンズなどが対象で、約30万点からスタートします。今後対象商品の拡大も検討していきますということで、利用料は無料ということですね。受け取りができるのはファミリーマート、それからサークル K、 サンクス、ニューデイズ、ポプラ、山崎デイリーストア、 3F、これはどこだ、セーブオンか、セーブオン、それからヤマト運輸の営業所も指定できますと。ただし当然ですがヤマト運輸では24時間の受け取りができませんのでお気をつけくださいねファミリーマートか、セブンやローソンはダメなのね。うん、まあこのサービスヤマト運輸が提供するサービスなので、ヤマト運輸の営業所受け取りも可能ということのようです。これは仕事で帰りが遅くなるという方には非常にお役に立つサービスだと思いますね。はい、それでは次のニュースですが、 AV ウォッチの記事ですね。上がった？上がったね。散歩さん、ヤマトのコンビニ止めということだね。そうですね、うん、コンビニでの受け取りという、家の配達じゃなくてということですね。はい、AV ウォッチにあった記事です。 YMO40 周年アルバム10作をハイレゾ配信、レコード SACD で再発、 YMO40 プロジェクトという記事が上がってました。 YMO 結成40周年だそうですね、今年は。で、アルファレコードに所属していた1978年から83年の間のオリジナルアルバム10タイトルを最新リマスター音源でアナログ版 SACD ハイブリッド、それからハイレゾ配信の各フォーマットで再販売するプロジェクト YMO40、 YMO40 じゃなかった、 YMO40 が11月からスタートしますということだそうですね。第1弾は11月28日発売で、ここで発売されるのは3作品ですね。1978年リリースのイエローマジックオーケストラ、そして翌年リリースされたアメリカ版のイエローマジックオーケストラ、セット1979年リリースのソリッドステートサバイバー、この3作品が再販されますと。ハイレゾ音源は2963円、 SACD ハイブリッド版が3000円、アナログ版の、限定版が9000円、スタンダード版が3700円ということだそうですよ。 SACD ハイブリッド版ってのはなんだ？ CD ですよね。ハイブリッド CD、 昔ハイブリッド CD ってありましたよね。 CD の中で動画が一緒にプレスしてあるやつ、ああいうやつのことかな。ケイちゃん、君に胸キュンだよお散歩さん、半分くらいは CD で持ってるけどハイレゾ環境ないから聞き直すことはないかなケイちゃん、ハイレズ音源聞いたことない、ハイレズはイヤホンもいいのじゃないと意味ないのかな。ハイレズ対応のイヤホンってあるもんね。私もハイレズは聞いたことないよ。あ、聞く環境あるわ、カーオーディオハイレズ対応だわ、そういえばあ、でもスピーカーがしょぼいからだ、ダメだろうな、お散歩さん、それはアナログ部分とデジタル部分がある CD、 あ、今僕が言ったやつ、うん、それとここに書いてある SACD ハイブリッド版ってのは違うのかな、うん、ハイレグ、ハイレグ、ハイレグ好きじゃない、いや嫌いじゃない、いや好きじゃないそんな目のやり場に困るじゃんはい、これは78年の LP はこれうちにまだあるかも、 US 版は持ってないな、サバイバーはこれ CD で持ってたような気がするな。この YMO40、 約1年にわたって、古いものを販売再販していくみたいですね。リマスタリングはアメリカの巨匠エンジニアボブ・ラディックが手掛けるということだそうですね。そしてアナログ版のカッティングは国内ではなくアメリカ・ハリウッドにあるバーニー・グランドマン・マスター タリングという会社が担当するということだそうです。で第1弾として3枚出ますけども、その後発売予定されているタイトルは以下の通りということで、ハイブリックプレッシャー、それから増殖 BGM、 テクノデリック浮気な僕ら、サービス、アフターサービスということだそうですね。ハイレゾ版は一番安いのはハイレゾ版、デジタルデータで買うのが一番安いんですよね。あで安いといっても37円ほどしか違わないのか CD と。それだったら CD の方がいいのかな、どうなのかな迷う。散歩さん、イヤホンはともかく BAC がハイレゾ対応でないとダメ。ああそうですよね。ケイちゃん、スキタンハイレグだって。スキちゃんハイレグ着ないよ散歩さん、 SACD は CD フォーマットと違うフォーマットだけど SACD 対応していないプレイヤーで再生できるようにCD データも入っているのがハイブリッドだと思う。ややこしいケイちゃん、みったん安室ちゃんに続いて買うんだね。買うかなどうかな持ってるものは買わないかも。持ってないのが何枚かあったんで、それは買うかもしれないな CD で。散歩さん、 SACD とハイレゾではハイレゾの方が音がいいはず。ああもちろん音はそっちの方がいいですけどね。再生環境があればいいですけどねうちはだから車の中でしか聞けないで、再生はとりあえずできるんだけども、アンプもちゃんと入ってるんだけど、スピーカーがちょぼいから今一つかなどうかな。まあ、まだ11月だからもうちょっと考えてからでもいいかな、はい、それでは次の記事の URL を貼っときますよと。次の記事はこちらはテッククランチさんの方にあった記事です。 Windows95 がよみがえるアプリ公開、マインスイーパーも完全再現という記事が上がってました。 Windows も Windows の頃マインスイーパーよく遊んだな、はい、おそらく多くの人が初めてインターネットと出会った OS、懐かしの Windows95、 その体験を丸ごと再現したアプリが GitHub 上で公開されていますと。GitHub 上に Windows10 や MacOS、Linux 上で実行可能な形で提供されています。ダウンロードサイズはわずか 129MB、 消費メモリーは約 200MB と、リソースにも優しい仕様でお手軽に Windows95 と共に過ごした記憶がよみがえりますと。 Mac 上でも Windows95 が走らせられますということみたいですよ。もちろんマインスイーパーもちゃんと起動します。ただしインターネットエクスプローラーだけは、起動はするんですがページが読み込めないらしいので、そこだけは使い物にならないみたいですね、はい、でも Windows95 にメモリ 200MB も使うんだ、贅沢だよなWindows で起動の時にいかにメモリを節約させるかって、バッチファイルをなんかいっぱい書き直して遊んだ記憶ありますけどね 散歩さん、ハイレゾっていくつか種類があったと思うのでお気をつけて。
ああ、再生というかファイル形式が何種類かあるのかな、そこのとこ全く分かってないですけど、まあ私買うんだったら CD ですよ。うん、これ面白そうだな。外付けのハードに落として遊んでみようかな。マインスイッパー、 iOS にもマインスイッパーってあったっけ、なんか以前落としてたような気がしなくもないけどな。はい、それでは次というかこれ最後の記事だな、最後の記事になったけど、スキちゃんまだ帰ってこない。あ、スキちゃん帰ってくるんならぼちぼちかな。それでは本日最後のニュースです。エンガジェット日本語版にあった記事です。 VR ゾーン大阪が9月13日木曜日梅田にオープン。新アクティビティ、ゴジラ VR ラピッドリバー先行稼働という記事が上がってました。バンダイナムコアミューズメントが VR エンターテインメント施設 VR ゾーン大阪を9月13日木曜日にオープンすると発表しました。場所は梅田の商業施設 HEP5 の8階と9階ですと。この VR ゾーン旗艦店として新宿の VR ゾーン新宿が稼働しているほか、全国で VR アクティビティの一部を体験できる小規模な VR ゾーンポータルを展開していますと。で、今回新しくオープンする VR ゾーン大阪は VR ゾーン新宿と同じ関西初の旗艦店となりますということで、うちの娘が夏休みにこっちへ帰ってくる前にこの HEP5 の中にあったバンダイナムコのゲーセンが閉店セールをやってたらしいんですよね。で、 UFO キャッチャーも甘々になってて、なんか最終日にちょうど行ったらしいんですけど、ぬいぐるみをいっぱい取ってきたって言ってたんですけども、そこがどうも VR 施設に生まれ変わるということみたいですね。9月13日木曜日オープンと。で、VR ゾーン大阪ではオープンに合わせて新アクティビティのゴジラ VR そしてラビットリバーが先行稼働しますと。ゴジラ VR は1人から4人で体験するアクティビティです。攻撃ヘリ部隊の一員となってゴジラと戦うもので、 VR ゴーグルと稼働シートにより目の前でゴジラが暴れているような衝撃を体験することができると。ゴジラと攻撃ヘリでは敗北する予感しかありませんが、うまく立ち回ると勝利できるのでしょうかということだそうですね。まあ、勝つパターンも一応用意されてんじゃないかなと思いますけどね。そしてもう一つのラピッドリバー、これ川下りですね。2人から4人で体験する川下りのアクティビティですと。体験者が協力してオールを操作し、障害物を避けつつ幻の遺跡を目指す、本当の川下りのようなスリルと爽快感を体験できるアクティビティですということですね。なかなか楽しそうじゃないですか。その他稼働予定のアクティビティはエヴァンゲリオン VR、ガンダムユニコーン VR、ギャラガフィーバー、ドラゴンボール VR、釣り VR、高所恐怖症ショー、この最後のショーは英語のショーね、 SHOW、 あとスキーロディオ、恐竜サバイバル体験、絶望ジャングル、脱出病棟オームかな、パニックキューブ、 羽チャリ、それからフィールドアクティビティとしてドラゴンクエスト VR などなどと、チケットの予約販売も開始されていると。ワンデーフォーチケットが4400円、高っ。あ、でもそれぐらい取るのか。スキちゃんと先月だったか、広島のアウトレット、新しくできたアウトレット行ったんですよね。ジアウトレット広島だったかな。そこの中にもね VR 体験ができるコーナーがあったんだけど、スキちゃんとそこの前まで行ってチケット4000とかって書いてあって回れ右して別のとこ行ったんですけどね。これぐらい取るのか、普通にチケット4000は高くないのか VR。 うん、これならオキュラス GO を買って自分の部屋で、あ、自分の部屋でやったってな、椅子が動くわけじゃないからな。かかるってことですね。お散歩さん、 SACD 版買っても専用プレイヤーで聞くので、聞くのでなくリッピングすると通常 CD と同じデータしか取れない気がする。だったら普通の買った方が安いような。おー、ジョーちゃんこんばんは。帰宅中お気をつけてね。お散歩さん、調べてみたら SACD はリッピングできない。そうなんだ。これじゃあアナログ版買った方がいいのか。アナログ版プレイヤーあるけど針が飛んでんだよな。レコードはあるけど聞けない状況って感じですけどね。はい、ということで本日のニュースは以上です。スキちゃんはまだメールを、あれ今から帰るけっていつ打ってきたんだ、気がつかなかったぞ。7時45分じゃあぼちぼち出てくるのかい。ぼちぼち出てくるかも。早く出ておいで。お散歩さん、リマスターという点は気になるけど旧来の CD の方が安いよ。そうか。はい、ということでスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。さっき蹴られましたけど、
ああ気がつかなかった、メールが来たのも気がつかなかった。今本編が終わってスキちゃんメール読んだかなって見たら、あれメール来てるじゃんと思って、7時45分に帰るけって来てるじゃんと思って、
うん、そうですよ。
iPad 見てたから気がつきませんでした。お疲れ様でございます。
はい、こんばんは。
はい、早速ですが本編終わったんで Twitter のコメント読める。今日は24日。
あ、ビーンってしなかったんだ。ビーンってしなかった。ビーンってしてなかったっけ。出た出た
出た出た。
はい、8月23日、違う、1725回が上がって、
うん、
うーちゃんが、バイオニックジェミー DVD あったんですね、ツタヤで見つからなかったので出てないと思った。 ちなみにリメイク版の方はツタヤにありました。設定がだいぶ変わっててつまんなかったって
言ってる。おー、そうなんだ。
リメイク版
も配役は一緒なのかな。どうなんだろう。
どうなんでしょうか。
どうなんでしょう。
え、これすごいみんなが言うけすごい気になるんだけど。
ハバヨニクゼミ。
うん。そんな面白いのかと思って。
うん、当時は面白くて見てたけどな。
当時って？
うん、若かりし頃。子供の頃かな。はい。
あの頃はですね。は、ありがとうございます。白くまちゃん、青い空と海のビール、トラウミビールだってことで写真を上げてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ハイテン。ドイツタイプの小麦ビール。
これ結構前からコンビニで売れてるよ。
え？コンビニで。沖縄のビールですよ。
え、コンビニでこれ見た記憶あるぞ。ローソンだったかな。
見た記憶、うん、普通買うでしょ、空と海って書いてあったら。
ああ、買わなかった。いや、ちょっとお高いのよ、普通のスーパードライとかと比べると。うん、確かそうだったと思う。
そんなこと言っても空と海だよ、普通買うでしょ。
はい、ありがとうございます。
あるんだこの辺にも。
確かローソンに売ってたような気がする
なんか見間違いしてんじゃないの、いつものように。
いやー
見たことないもん。この
あの普通にオリオンビール売ってるからな。
これオリオンじゃないよ、だって
オリオンじゃない。
オリオンじゃないよ、だって。
あ、本当にオリオンじゃない
ね。沖縄とは書いてあるけど、
ヘリオスって書いてあるね。
絶対見間違いだと思うな。
いや、多分見た記憶あるぞ。
まあ見た記憶がある時点で買わないのが許せない私。この名前で。
はい、
探してみよう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、まだあります。
あった。
チュリーちゃんが1724回から1725回を拝聴。怪しいみっつぁんの行動、スキちゃんの6日からの不在に乗じて何かあるか。スキちゃん、ご無理のないようしっかり養生治療に専念してください。でも笑いは元気の源ですね、ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
怪しいみっつぁんの行動、
ちゃんと手術に付き合ってあげるんですよ。なんて優しいんだ、
うん、自分で言う。いや、あの、うん、まあね。
なんだなんだなんだ。
ん、何が。
なんか途中まで言いかけて。
いや、一応、うん、あの手術する日は追ってくれるんですけどね、
うん、前の日から行くんで。
追ってくれるんですけど、あれです、あれ、いいんですもう。
何が。
いや、見たら何しても別にいいです、いいんですもん、それは。いいです。誰かあの目撃。
ケイちゃん、ハイレグスキタンヤッホーだって。ん、ハイレゾの話してたらケイちゃんがハイレグ好きってきたけん、ハイレグ嫌いじゃないけど好きでもないかなって言っとったけん。
ケイちゃん若いよな。ケイちゃんって若い、なんかそっちの方に、そっちの方になんか軌道持っていく傾向。
若いじゃなくてエロいんだかもよ。
うん、でも羨ましい、なんかエロいってことは若いってことよ、羨ましい。その元気を分けてくれ。
ジオちゃん、スキちゃん、お疲れ様。
ありがとうございます。珍しくね、
スキちゃん、こんばんは。
こんばんは、のし、のし、こんばんは、
のし、お散歩さん、 LINE に貼ったウィキの主演女優は見た目は似た感じだけど別人って書いてあった。 LINE？ 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 LINE？
昨日の話もしかして、
これはバイオニックジェミーのそのリメイク版のことだね。だから別人だってことだな、オリジナルの人じゃなくて。なるほどね、はい、今日久しぶりに残業じゃなかったですか。
うん、いろいろね、休みに取るにあたって、
あ、引き継ぎか、
いろいろありまして、
うん、
準備がね
手術の準備もだし、仕事の準備もしとかないかな。
手術の準備はお医者さんがするんですけどね。
スキちゃんは準備しなくていいの？
何を？
手術の準備を。
あ、入院の準備ってこと？
うん。
まだしないよ、まだあと10日あるから
もうすぐすぐだね。
うん、
買っとかないかもとか。
いやー、無駄に買わない。
歯磨きセットとか。
歯磨きセット家にあるの持っていく。
ホテルじゃないから多分持っていかんとないだろうな。
あ、でもあの寝巻き借りる間はその寝巻きにセットでついてる歯磨き、
歯ブラシ、
リップとか、うん、
うーん、そうなんだ。
あのなんかシャンプーとかも使える
ついてる、
なんかなんとかセット、紙おむつプランとかまで。
紙おむつは使わんだろ
う。
紙おむつはいらんのじゃない
。うん、いらんと思うけど、なんかね、あの、
うん、
ファミレスに行ったらあのドリンクバーがついてくる食事があるじゃん、あんな感じ。
ああ、
さっき
あんな感じ、
基本プランとかのなんかあって、うん、そのプランを頼むとサービス返品があの使える、あのそのブラシとかスプーンとかフォークとか。
お三方さんも書いてるな、レンタルセットに入ってないって。入院セットあるよね、
サービス品に下着は入ってないんだよな。
あ、お散歩さん書いてるわ、入院時に必要なのは下着の替えと上履き、あ、スリッパとかってことか、病院の中を履いて歩くってことかな。まあサンダルかスリッパがないと歩くのにちょっと不便かもな。ハイヒール破壊もないだけな。
ハイヒール持ってないし。あとちゃんと読んで。
レンタルパジャマも、
ん、
いや、レンタルパジャマを
借り、荷物持っていかなくていいんで、
時はいいけど、レンタルパジャマをやめたとこからは自分で全部用意しとかないかんだね。そういうもんでもないのかい。ストロー付きのやつ、ストロー付きって何？血栓防止用のふくらはぎのサポーターみたいなやつ。ん？
ん？
お散歩さん、こういう時には紙パンツ、紙ブラはないのかな？紙ブラってあるの？
聞いたことないですけど。
紙パンツは聞いたことあるけど、パンツがあるならあるのか。
いや、ないじゃない。
それは選択せないけんってことか。
さらし
まく。浴衣着るんじゃないんだから。
あまりなんか考えてないです。
うん。
いや。
お散歩さん構造的にはないのかな。どうなんだろうね。ジオちゃんファミマの紙パンツ女性用はあるのかな。あるんじゃないのかな。お散歩さんググったら出てくるって。紙ブラ
アマゾンで売ってる。
江口さんもアマゾンで売ってるよって。紙パンツ紙ブラ。
だって洗濯せんでいいってことか。
まあ紙ならな、使い捨てってことだからな。月ちゃんも検索する。
アマゾンに行ってみる。
アマゾンにある。
ある。ペーパーショーツフリーサイズ、あ、これ大腸がんの検査とかに履くようなやつだね。
そうなの。
不織布の情報ね。
はあはあはあはあはあ。
あれあれ。
ふ。
あ、このパンツ思い出した。
な、何を。
このパンツって私が今見たペーパーショーツブラウンって書いてあるんだけど、あの、うん、個別包装でくるくるって巻いてあるのよ。ロールみたいに。私これ見て、あのタイの旅行。タイでマッサージ受けた時のこと思い出したわ。あの、タイでマッサージ受けた時に、その、これ履くん、うん、え、言葉がわからんじゃない。で、私、すっぽんぽんでマッサージ受けたって話したじゃん。そしたらみんなが、何言っとるん、紙パンツ出されたでしょって。
はあはあはあ。
これ。この、あ、これって言われてもわからんか。一個ずつくるくるって巻いて、あの、うん、まるで、ちょっと見、頭にこう女の人がこう髪上げて
顔
洗うときに、じゃじゃじゃ、あのバンダナみたいな、バンダナっていうかベルトみたいなの
ゴム
で髪上げるやつがあるじゃん。あんな感じ、うん、これで広げたらおパンツなんですけど、これ
まさ
にタイで私が履かんかったパンツです。です。あーやと思って今。
その時には紙ブラはなかったの。
なかったよ。
うーん、上はほなスポンポンでよかったわけだ。
うん、だと思います。あ、一緒に購入されているやつでありますね、使い捨て下着紙ブラって。でも50枚、
まあ、それこそフリーか。あ、50枚もいらないよな。
50枚って。
本当今僕も見とるけど、50、ほとんど50枚だな。あ、20枚ってのもあれで。
50枚。これ50枚に扱って余ったらリスナープレゼント。リスナープレゼントする？
誰がもらうね、ケイちゃん。
女もんだもんね。そうだね、女もんだもんね。
でも
奥様のためにとか。男女兼用ってないんかな。
あるのか。あ、
男性のはちゃんとトランクスあるんだね、ペーパーも。すごい。でもなんかずっとこれ履いとるの嫌だな。
いや、それ毎日履き替えればいいじゃん。ずっと履いてたんでも。
ずっとっていうか、そのこの紙でできたのをずっと履いとくのがちょっとなんかちょっと抵抗があるなって。
ああ。
でも入院するときにはいいんだろうね。だけこんなにいっぱいあるんだよね。
多分ね。江口さんが入院したときはふんどしだったってよ。
へえ。
30年前。
でも洗わんといけん。
もうふんどしなら洗わないけんわな。散歩さん、タンクが安いのでまとめて
表とかあって
裏表
でも洗わねえけんだな。
いや、洗ったらダメでしょ、髪だもん。
え、髪のふんどしってこと？
あ、ふんどしは髪じゃないんじゃない？いや、わかんない、わかんない、それはわかんない。
髪のふんどしってあるないでしょ。
ジオちゃん、今も手術の時はふんどしみたいなものをつけた、名前忘れた。あ、ふんどしじゃなくてなんか違う名前があるってこと？ジミーちゃん、加圧タイツを履くよね。今回履くのかね、そんなの。
何のために？
血栓症とかを防ぐためじゃない？
いや、その全然聞いてないけど、私この間その血液検査するときに、今まで普通に針刺したらチューって血が出よったのに、えらい血が出んって言われて、
うん
うん、腕ギューって絞られてめっちゃ痛かったんよ。
絞られた？
血が出てこーんって言われて、そんなこと言われたことないのにと思って、
うん、
ごめんね、痛いよね、早く外してあげたいんだけど血が出てこないよとかって言われて、結構
それちゃんと針が刺さってなかったんじゃないの？
でな、そうそう、だけどそのね、見た目はすごい年配の看護婦さんっていうかね、その針刺す人だったのに、うん、なんかいきなりなんかすごいテンションが高くて、私のその今日一日 その病院の中 の予定表みたいに、いやーすごいね、もう髪いっぱいじゃん、こんなに回るんだ、へえ、どこ悪いみたいな感じのテンションの高さの人だったんだけど、でちょっと手術があるんで、あ、そうなんだそうなんだ、いや、あのね、今から血抜くんだけどね、どっちの手がいいって言われて、すいません、どっちも血管細くって分かりにくいんで、どこでもいいですけど、どっちでもいいですよとかって言ったら、そうなんだねって、じゃあどっちがいいなんて言ってるけどね、そんなに上手にできんのよねとかって言うんよ、その人。ほんで針刺して案の定それでしょ、血が出ん血が出んって言われて、おいおいおいおいと思ってから、
それ刺し方の問題のような気がするけどな。
で周りの看護師さんというか、その針刺しって言ったらみんな知らんかもしれないけどね。
そうなんだ、
やだもうと思って、そんなに上手じゃないって言わんでと思ったの、もう一回だけ。そんな人おるんだね。
えらい流れたな、タイムラインが。そうかもよ。
あ、すごい、タイツ履いたとか書いてる、
うん、
血栓予防、
血栓予防だよな。
血栓予防って、
あ、だから血の塊ができんように。
え、なんでそれで加圧タイツ？
あ、だからその圧をかけることによっていいんじゃない？いいんじゃない？分かんね
え、何その説明。いいんじゃない？何が？
いいんじゃない？
何が？
血栓ができにくくなるんじゃない？
前手術の時そんな生えた記憶ないよ。
そうなの？今時なんじゃない？そうなのって、今
時そうなのって、あなた前の手術の時うち目覚めたらおったじゃん。
うん、
あ、
でも足に何かつけてなかったっけ、タイツじゃなくて。 あの空気を強制的に送り込むタイプのやつ。あの足にあの血圧測るようなやつ、
なんかキューって締めるやつ。
うん、だから好きちゃんがそのあの卵巣の手術した時はタイツじゃなくて強制的に空気を送り込むやつつけておったよ。だからあれの簡易的なのがタイツよ、加圧タイツってやつ。そうだそう、好きちゃんの時には空気で強制的にやってた、プシューンプシューンって。
あんま記憶ないな。
お散歩さんが入院中なんだからどうせレンタルのパジャマだしって書いてるけど、好きちゃんレンタルは最初の2日レンタルする言ったっけ。
あ、
2日だか3日だか、
うん、動けるようになったら自分でも洗濯しようと思っとる。
うん、
なんかもう今日はいる今日はいる今日はもういらんってその日に言えるかなんかって言われたっけ。
あ、パジャマ。
うん、本当に何にするんか
するんでしょう。直前になってやめたとかって言い出すです
けど、言わないけどさ。
うん、
あのその昨日ね、針刺したところ、昨日じゃん、一昨日針刺したところ、刺したところからなんかこう、うん、なんか
内出血した
みたいにブワーって広がってるんですけど。
あ、だからそれ針刺し損なってるよ。今誰か書いてたけど血管突き刺したんじゃないって。
死ぬの。
いや死にやせんよ。そんなことで死にやせんけどさ、
いやそんなに上手じゃないよねって言って本当に上手じゃなかったって、やだっけ、そんなに上手じゃないよねって言って上手だったら、なんで冗談だと思うけど、本当に上手じゃないんだと思って、どうしよう、そんな人に刺さないよって思ったんだけど。
そんな人のいる病院に入院するの怖い。、うん、
なんかアルバイトかと思って、そんな人初めてだよ私、びっくりした。書いちゃろうか、どっかに、どっかに書き込みちゃろうか。そんなに上手じゃないんだって言って、本当に上手じゃなかったんですけど。
そんな青じんだ腕を写真撮って。
もう、え、
普通に血液抜くだけならそんな青じんだりしないもん。あの献血の看護師さんが上手に刺したよね。
うん、
あれ献血した後青じんだりしないでしょ。
しないしない
普通は。
いや献血するときに私すごい血 の、うん、あの血流がいいっていうか、その血の出る勢いがいいって早く終わるって言われたの、まあ、その私が血がでんでんでって手にこの何この腕ギューって絞られた、うん、初めての体験。どんな人って血出るんか。
それはヘタピーだよ単に。
でもなんか結構良いお年な感じだったよ。
年取ってても下手な人は下手だよ。今速報が出ましたけど、女子50自由形池江璃花子金メダル取ったそうですよ。
もう終わったん今日。
もう終わったみたい。
見たかった。
今録かけると多分 VTR 流してんじゃないかな。
いいのか、
リピートで
今追加しない
、まあ、音声落としとけば。日本史上初の六冠だって。
あ、今声聞こえました。
もうちょい遅い時間かと思ったらえらい早く終わっちゃったね。
いつもね、だいたい遅いじゃん、9時過ぎてからとかだけ安心しとったの。あ、
メインはね、
つまりもういいけど。
お 散歩さん大きな病院の採血室でも下手な人いますねだって
結構大きな病院なんですけどね
まあそれは当たった看護婦さんが外れだったんでケイちゃんもあるあるって
なんだろうね なんで下手なんだろう
やっぱり経験なんじゃないの回数
上手な人って何
回数こなせば、
うん、触ったらここに血管があるって分かるんだよね、
うんと思うけどね。
あ、突き抜けるっていうのは何？その血管に刺さったけど貫通したっていう意味？
そう、行き過ぎちゃったってこと。そういうこと、そういうこと。
なんでそんな人に当たったの？
それは聞かれても僕には分かんねえよ。
でも針抜かんかったけんな、それで。
あの何遍もやり直す人おるよな。
ぐじゅぐじゅって
刺してはやめて、うん、
私されたことないけどそういう話を聞いたことがある。
いっぺんなんかそんなことされたことあるな。それこそやっぱり後が青じんだよ。
あ、結構みんなあるんだね。
上手い人は血管が見える。
え、何？透視？
うん。静脈認証みたいにどこに静脈があるかが見えるんじゃない？
あの血液検査の前にあのマリックさんの音楽流れたんでしょ。でんでんでんでんでんでんでんでんでん。
マリックさんならいいけど、なんかジョーズのオープニングとかああいう音楽流れたら怖いで。
それは嫌だね、絶対。それかあの引田天功が出てくるテーマソングあるじゃん。オリーブの
テーマソング？
オリーブの首飾りとか。
そんなの流れてたっけ？
じゃんじゃらららら。
ああ、それそんな名前のタイトルなの？
え、知らんの？オリーブの首飾り。
タイトルは知らない。
有名な。
曲は知ってるけど。天国と地獄が流れたり、運動会じゃないんだからって。オリーブの首飾りは定番。血管が見えるライトがある。でもそんなんで照らして針刺されるのも怖いよな。
でもそんな血管が見えるライトがあったら体中こうやってずっと透かしていったらさ、あのどっか血固まってるところはパッて見つけられるっけ？血栓？
まあね、
それよくない？
あのアップルウォッチは緑色のライトが光るじゃん。
ん？
心拍数取るときに緑色のライトが光るじゃん。アップルウォッチは
中で見えんところででしょ？
見えんところで、腕とひっついてるところで、
うん、
それとあとうちの静脈認証の機械は青色が光ってるで確か、
うん、それでどうしたの？
だからそういうライトがあるってことだよね。血管が見えるようにするための。
あ、
ケイちゃん緑だよ、カエル色。
え、なんでそんな飛ばしてるわけ？
ん？
いっぱい書いてくれてるのに。
追っかけられない。いっぱい書かれすぎて。点滴あんまりでも痛いよな。
何？
吸血鬼の遺伝子？
うん。吸血鬼の遺伝子を持ってるのか。誰？
ああ、吸血鬼は一発で血管に歯が当たるから見えてんじゃないかってことだね。
血管、
血管を探す能力を
持ってると。血液検査の天才。僕の腕は血管2本の腕。 ジミちゃんって血管浮いてそうだよね。
サンパさん指先につけるやつもあれで脈拍と酸素飽和度が分かる。ああ、あの指先にパチってこう挟むやつか。酸素が足らないと吸入されるやつやね。イプラムさん、入院すると体内の酸素を測る機械を指にはめるけど、あれも光で計測しています。アプローチもそれと同じ。
シリンジを自分で引く注射器だったので、シリンジを引きながら針も抜けてエアーがジュルジュル入って笑ったって。どういうこと？シリンジを引きながら針、
シリンジを自分で
引く注射器、シリンジって何？
あの注射器のあの親指で押さえる方、シリンジ
引きながら
針、親指で押さえる方っていうか、普通の注射器のことかな。ここで言うシリンジは、シリンジを引きながら針も抜けた。
エアーがジュルジュル入って笑った。どこに入ったん、エアーが。
だから注射器の部分と針って離れるじゃん。そこが抜けちゃったってことだね。シリンジ部分を引っ張ればいいのに、注射器自体を引っ張ったんじゃない、針刺してから。それで針が注射器と離れて、注射器側にエアがジュルジュルって入って笑ったってことじゃないかな、これ。
え、そんなわかるの？うち何、何の、何言うとるんと思って。ちょっと全然わからない。あ、何？あ？なんて。
ほら、イクラムさんが、それは採血時、針が抜けかけたんですねって、ジミーちゃんがそうですって書いてある。
針が抜けかけた。
針が抜ければ当然そこからエアが入ってくるから、それでジュルジュルジュルっていったね。分かってない。お散歩さん、昔の採血は注射器を引っ張ってやってたけど、今はか、不圧にした採血用の、採血のこれ何、なんとかを使っているので自然に吸い込まれる。
なんか字が違ってるわけですよね。
そうなの、
わからん。これ柑橘類の柑橘
だよね。
だよねって、本当に分かってる？
分かってるよ。看護師の針の固定が下手だったってこと。まあ看護師が下手だったってことやな。検査技師の卵だったんです。嫌だな。わ、江口さんさすが。あと2分です。
あら、もう時間すごい。なんでなんで、測っとったんだな。
時間出てんじゃない多分、見てる人の方に。
ああ、そうか。
うん、好きちゃんの時計だけが若干遅れてると思う。
そうだよね、途中自分が参加した時間からだっけな。
そうそうそうそう、はい、ということで、まあ台風19号熱帯低気圧になった20号の影響がまだ週末ありそうですんで、北の方の皆さん気をつけて過ごしてね。
はい、
延長しないよ。
明日休みだしって言って、あの私早起きだし。
以上、空海 IT ニュース1726回8月24日でした。お届けしたのは、
明日は早起きでござんすのすきちゃんと、
手術前の最後のリズムです。
なんでそういう言い方するの。もう分かっとるけど。
それではまた来週。三四。
ただもの
だんだん。ただもの
だんだん。
だんだん。だんだん。だんだん。ラーメン会。
そうか、もう最後になるかもしれない私の人生の中でね。そうか。
まだまだ。
うん、
先は長いでいい。
Army ID News.